のところから、私は誠のブドウの木と題して御言葉を語らせていただきます。私は5年間福岡女学院ミッションスクールで事務職員として働いておりました。その時の学院生育がまさに今日の15章の5節であります。ですので15章の5節をですね、皆さんにご一緒にですね、お読みしたいと思います。聖書を開いていただいて、新旧約聖書の新約聖書198ページでございます。ですね、前半部分ですね、のところだけですね、覚える気持ちでですね、ぜひ、ですね、読んでいただきたいと思います。枝であるまでですね、読みたいと思います。よろしいでしょうかですね。3、はい。私はブドウの木、あなた方はその枝である。アーメンですね。あ、ここで大丈夫ですですね。はい。明日もですね、子ども聖霊集会がありましてですね、そこでも暗唱聖句をするみたいであります。ね、礼拝でもしますし、また子ども礼拝でも毎週ですね、暗記をしておりますね。私もですね、草分かれ花足も、しかし神の言葉は永遠に変わらないですね。その言葉によってですね、放蕩息子ら帰ってくることができました。自分が暗記した言葉ですね。ぜひですね、この御言葉を、今日の言葉を暗記していただきたい。またですね、暗唱聖句ではですね、14章、前の章の14章の御言葉を選ばせていただいております。ぜひですね、暗記していただきたいと思っております。ね、もうそれで、もうですね、今日の御言葉を覚えていただいたら、もういいと思いますのでですね、今日でメッセージをこれで終わりたいなと思いますけれども、そういうわけにもいきませんのでですね、ちょっとお話したいと思いますけれどもですね、ぜひですね、御言葉を暗記していただきたいと思いますしですね、ぜひですね、聖書ですね、この聖書をしっかりと、読んでいただきたいですね。今韓国、日本もそうかもしれませんですね。こうメッセージ、聖書の歌詞がですね、プロジェクターにですね、映ったりして、それを読んだりですね、しますですね。でもぜひですね、聖書をですね、持っていただきたいですね。今便利な時代、スマホにですね、聖書が入ってる、アプリがですね、入ってる時もある。私も入ってますね。で、訪問行ったりしたときに、聖書を持ってないときはですね、もちろんそういったスマホをですね、使いますね。ただ、このバイブルですね、やっぱこの紙の聖書をぜひ持っていただきたいと思っておりますね。スマホですね、要はですね、私たちの心に御言葉を刻まなければですね、ならないということでございますね。スマホが出始めの頃、私は長教派の集会で牧師会に参加したときにですね、ある若い牧師がですね、足を組んで、聖書を読むときにですね、スマホを見ていましたですね。最初私はなんか失礼な、あいつはやつやなとか思っておりましたけれども、後からよくよく聞くと、そのスマホの中にですね、アプリが入っていたんですね。それはそれでいいんですけれどもですね、やっぱり私たちはこの書かれた言葉をですね、読んでいくんですね。今、Facebook とかインスタとかでですね、よく自己啓発的な言葉とかですね、よく出てくるんですね。で、私もそういうの好きでですね、こう自分を励ます、こう、ね、熱い言葉が出てくるんですね。だからスクリーンショット、スクショって保存するんですね。でもその保存したのってですね、結局後から見ないんですよね。保存しただけで、その時の感情でですね、こう高ぶってですね、保存するけれどもですね、御言葉は私の心にしっかりと刻まなければならないですね。ですから、ぜひですね、この聖書をしっかりと開いていただきたいと思っておりますね。で、もしクリスチャンの方ですね、聖書を皆さん持っておられると思いますね。で、後ろにもちろん備え付けあります。あれはノンクリスチャンのためのものでございますので、聖書を持っていない方はですね、購入いただいてですね。で、やっぱり重いですよね、物理的にですね。重いですけれども、やっぱ真理の書でありますし、イエス様が十字架にかかって死んでくださったですね。いや、教会行くのは聖書重いよねですね。そうではないですね。本当に神の言葉を私の心に刻みつけるためには、この聖書をしっかりと開いてですね、スマホでパッと見てそれで終わりではありませんですね。本当にぜひ聖書の言葉をですね、暗記していただきたいですね。そのようにして実が結ぶですね。7節で、あなた方が私につながっている、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられると記されていますね。ですから、ぜひ暗記をしていただいてですね、本当に自分のものとしていただきたいと願っておりますですね。5節で、私はブドウの木、あなた方はその枝である、有名な言葉でありますけれども、神様イエス様はブドウの木ですね、私たちはその枝ですですね。人が私につながっている、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。そうです、イエス様につながってこと、 つながってこそ実を結ぶ。私たちの信仰生活は実を結ぶ生活ですね。ではこの実とは何でしょうか。実を結ぶ、イエス様につながったら実を結びますよと聖書は書いてありますけれどもですね、この実というものはもちろんこの世における祝福もあるかもしれませんですね。聖書の中に日ごとの主の祈りで先ほどお祈りしました、日ごとの糧を与えたまえ。私は生活するには日ごとの糧、物質的なものもどうしても必要でありますね。それはそれで素晴らしいこと、大切なことであります。日ごとの糧を求めるのもですね。しかしどんなに裕福になっても、じゃあそれで幸いな家庭が築くことができるのかということですね。特に日本という国はですね、幸福度が低いと言われています。よくですね、皆さんランキングで見ると思いますね。日本は先進国であります。生活水準も非常に高いですね。私も海外にいろいろ行かせていただきますけれども、ああ、やっぱり日本がいいなと思うのは、やっぱりトイレですね。トイレに行くとですね、やっぱりね、日本のトイレきれいですよ。ね、もうウォシュレットまでついてですね、そんな国もうそうそうないですよね。海外行って空港着いて一番安心できるのはトイレ、空港のトイレですね。ピンピカ、キラキラでありますね。しかしそんな先進国でありますけども、じゃあ本当に幸せですかということですね。世界的な調査をするとですね、もう低いわけですよね。どんなに物質が栄えたとしても幸せになることはできない。それはイエス様が言われた通りで、人はパンだけで生きることはできない、この世のものだけで生きることはできない。本当のイエス様の祝福を受けてこそ幸せな生涯である。ここで言うあなたは実を結びますとですね、いうときにですね、イエス様につながるということは実を結ぶということですね。それは単なる何かこの世的なものしか、それはもう廃れていくものですね。本当に幸せにするものではない。私たちは霊の実を結ばなければならない。本当の祝福というのは、キリスト教における本当の祝福というのは、私の内側から変えられていくということですね。それが聖書でいう実を結ぶということであります。いわゆるガラテヤ書にありますと、御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、そういったもう本当に平和がない時代ですね。本当に今こそ平和を必要としている、御霊の実である平和を必要としているですね。そのような実を私たちは実らせなければならない。そのことを通して真の祝福に私たちは預かることができるのであります。じゃあ具体的に、じゃあ御霊の実って9つあるわけですけれども、どれが大切なんですか。全部大切です。平和にならなければならないしですね、柔和も大切ありますけれどもですね、今日の文脈からお話をさせていただきますけれども、15章の9節で、父が私を愛されたように私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさいですね。今日の文脈でイエス様は実を結びますよ、実が大切ですよとですね言ってるわけですけれども、ここで実というものはですね、もうストレートに愛ですね。ですから今日はですね、愛の実を結ぶことができるようにですね。そうです、私たちには愛が必要であります。神はその一人子をお与えになったことに、この世を愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。父なる神様が御子イエス様を送ってくださった、私たちに永遠の命を与えてくださる。それはこの世、私たちを愛してくださったから。神様は私たちに愛を与えようとしておられる。昨日の祈りのセミナーでもですね、皆さんは神様の子供です。ですね、孤児ではありません。ですね、皆さんクリスチャン、まず神様の愛を受けましょうと。クリスチャンですから当然神様の愛は知ってるわけですけれども、しかしクリスチャン生活を送っていても神様の愛を失ってしまうですね。心が冷えてしまう。ですから今日はっきりとですね、私の愛にとどまりなさい、神様の愛、イエス様の愛にとどまりなさいですね。神様は母の胎にある時から皆さんお一人一人選ばれた、愛されている存在であります。その愛を受け取る、そのことによって初めて人を愛することができるですね。私の中に愛はありませんですね。人を裁く、人を憎しむ、だから平和が起こらないわけでありますですね。神様の愛を受ける、まず神様の愛にとどまりなさい。昨日メッセージでドナルド・ヤング先生が、あなた方はもう孤児ではありませんですね、みなし子ではありませんと言われました。そうです、イエス様は言われました、あなたはみなし子にはしない、 私はいつもあなた方と共にいると約束してくださいました。御霊の実を結ぶとはイエス様の愛を受けることですね。マレーシアの有名な伝道者であるレイモンド・ムイという先生でありますけれども、それこそ両親から捨てられたですね。もう生まれた時には自分の親が誰であるかもわからない、いやレイモンド・ムイという名前すらも実は後から付けられた名前でですね、自分が何の名前であるかすら誕生日すらもわからないですね。親の愛を1ミリも受けていないですね。しかしそれでも神様の愛を受けて本当に内側から愛に満たされて、そして人々に愛を伝える伝道者へと変えられていったですね。聖書はっきりと私はあなたを追い抜くまで見捨てないと、神様は決して見捨てることはないと言われるお方でありま す, です、ね、私たちはこの神様の愛を受けるものとなってまいりたいと願うのであります。 で, す、ね、ではこの愛とはですね、神様の愛とはどんな愛でしょうかですね。まあ、愛といってもですね、人間同士愛し合いますよというそういうですね、まあ、愛もあるわけですけれどもですね、聖書でいう愛というのは十字架の愛ですね。ヨハネの第一の手紙4章10節にこのように書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。愛とはイエス様の十字架のことですね。私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。イエス様は十字架にかかって私たちの罪を背負って十字架にかかってくださった、これが愛で す, と言ってです、ね、一言で愛と言ってもですね、まあ、このような愛もですね、テレビでも愛が語られるわけですけれども、聖書でいう愛はまさに十字架の愛、一人子を十字架にかけてまで私たち一人一人愛してくださった、罪と呪いから解放してくださったです、ね、この愛を受けていく、その愛にとどまりなさいと聖書は語っているのであります。この恵みを受けるのがクリスチャンであります。覚醒剤で何度捕まったとしてもです、ね、ヤクザの組長になったとしても、イエス様はその罪をすべて引き受けて罪とその法則から解放が与えられる。昨日のセミナーでも孤児や呪いからの解放の祈りが捧げられました。本当にですね、恵みを受けました。ああ、本当に神様は私たちを愛しているんだ。ですね、まず私たちはイエス様につながって、そしてですね、私もあなた方を愛してきた、私の愛にとどまりなさいと、今日ヨハネ福音書15章9節は語られているのであります。ですね、我々はイエス様を信じて、神様の愛、イエス様の愛にとどまるものとなってまいりたいです、ね、それこそが真の祝福であります。 で, す、ね、では神様の愛を受けたらどのようになるのでしょうかです、ね、今日の15章の続きでありますけれども、15章の12節にこのように書いてあります。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。です、ね、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。イエス様は私たちを愛しているがゆえに、父なる神様は私たちを愛しているがゆえに、一人子イエス・キリストを送ってくださり、十字架にかかって死んでくださった。その贖罪の死を通して、私たちを永遠の命が与えられた。愛というものはまさに十字架の愛であります。互いに愛し合いなさいとイエス様は言われますけれども、その愛とは、友のために自分の命を捨てることであると。聖書は語っているのであります。まさに私たちは十字架の愛、許しに行くですね。その人は豊かに実を結ぶであろうですね。実を結ぶとはどういうことでしょうか。神様の愛を受けてそれで終わりではありませんですね。その愛を受けたら、その愛をもって隣人を愛していく、隣人を許していく、それこそが真の豊かな実であると聖書は語っているんですね。そこまでいかなければ真の実とは言えないわけですね。愛はすべての罪を負うと記されております。もし私たちが真の愛に満たされるならば、すべての罪が、呪いが、隣人の罪が覆われていく、それほどの十字架というのは力があるものであります。皆さんが本当に愛に満たされるならば、人々を愛し許し、その世界が作り変えられていく。創世記のヨセフがまさにそうでありましょう。お兄さんから売られて、もう本当は自分を殺されそうになったわけですね。 でもなんとかそれはとどまってですね、商人に売られるわけでありますね。でヨセフはエジプトに行くわけですね。その時にその後ですね、お兄さんたちがですね危機になってやってくるわけです。もう自分は総理大臣ですからいかようにもできるわけですよね。しかしヨセフは愛に満たされていました。聖書もと聖霊充満でありました。ですから自分を殺そうとしたそのお兄さんを許したですね。そのおかげでイスラエルの民は滅びから救われ、イスラエルは危機でありましたからですね、そのままだったらもし弟のヨセフがお兄さんを許さなければイスラエルの民は断たれていたかもしれないですね。しかし弟のヨセフが許しを通して愛に生きることを通してイスラエルの民は名脈を保つことができたのであります。実を結ぶということは今日の文脈聖書から言うならば神の愛にとどまりなさいですね。そこで終わりではありません。互いに愛し合いなさい。そこにおいて真の祝福が私たち、私の家族に、そして地域に、この教会に、世界に流れていくのであります。私たちは今日の御言葉を通して私はブドウの木、あなた方はその枝であるですね。皆さんですね、きっと暗記されたと思います。しかしこれはただですね、つながってですね、本当に祝福受けますということではありませんですね。神様の愛にとどまり、そして隣人を愛し許していく、それこそが真の祝福であるですね。はい、分かりました。じゃあ神様の愛にとどまります、そして隣人を愛し許すものになりますですね。じゃあそのためにはどうしたらいいのでしょうか。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっている、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。イエス様につながり、つながりさえすれば神様の愛を受け隣人を愛するものへと変えられるですね。じゃあつながるとはどういうことですかですね。ああイエス様つながりました、はい、イエス様を信じました、つながりました。あ、そうではありませんですね。イエス様につながるとはイエス様につながるんですね。それはイエス様のキリストの 体なる教会につながるということですね。教会に今日皆さんこのように礼拝に集まられたように主の宮に集うですね。この礼拝を通して神様の愛、十字架の愛を受けるのであります。賛美を通して、祈りを通して、もうすでに皆さんが主の恵みに満たされているようにですね。今回のセミナーでも主の宮にとどまりなさいですね。そこで主の愛を受ける、私はつながりますですね。口ではですね言っても、じゃあつながるとはどういうことかですね。イエス様につながるとはキリストの体なる教会、教会はキリストの体でありますから、教会につながることを通してイエス様の恵みを受けるですね。主の日の礼拝、祈祷会、蒼天、水曜祈祷会、金利場、姉妹祈り会、深夜祈り会、いろいろありますね。もう教会はもうなんかですね、忙しいですね。祈りのセミナーありましたけども、うちではもうですね、セミナーの職員も、ね、寝ている間も蒼天祈祷会があり、金利場もありですね。それはイエス様につながるためのものであります。キリストの体の教会に集まって、そこにおいて主の恵みを受けていく。私は日本バプテスト連盟、バプテストでありますけれども、世界で一番大きいバプテスト教会は韓国ソウルにある四世中央神霊バプテスト教会でありますね。その谷牧先生のユン先生はもうクリスチャンで、まだ信徒の時でありましたけれども、とにかくイエス様につながる、つまり安息日を守る、皆さん今日礼拝に来られているようにとにかく教会に行く、礼拝を下げる、これこそがイエス様につながることです。ですからもうとにかく安息日、日曜日はもう何が何でも命をかけて教会に行く、まあ本当にまあちょっとですね、キリストバカというかですね、もうそれぐらいのですね方でありましたですね。韓国では青年大学生の間軍隊があります。大学生みんな軍隊に行かなければですね、今は1年半でしょうか、昔は2年間は必ず軍隊に行かないといけないですね。軍隊に行ったら軍隊で訓練を受けるわけですけれども、ユン先生は軍隊の間も死の日は教会に行くですね。ある時日曜日に訓練がありましたですね。ちょっとですね、訓練があったけれどもですね、隊長にですね、すいません、私はクリスチャンですから明日の訓練お休みしますね。バカモンがお前はですね、軍隊だから今日、ですね、日曜日もう訓練をしないといけない。しかしですね、それでも命をかけてユン先生は主の日を守った。神の国と神の義を求めなさい、そうすれば必要なものは皆与えられるであろうですね。神様を一番とするときに本当に主は祝福を与えてくださるですね。 大丈夫ですかね、磯部さん。ちょっとお手伝いを。血糖ですね、血圧がちょっと下がってあれかもしれないですね。体調がですね、なかなか優れないので、ぜひお祈りをですね、していただきたいと思います。ですね、御言葉を続けたいと思います。ですね、まあ、そのようにしてですね、本当にとにかく主の日を守りですね、とにかくイエス様につながるですね、キリストの方の教会につながるですね、そのことを通して本当に信仰生活において祝福を受け、教会も祝福され、10万人教会ですね、世界で一番大きい教会になったのであります。ですね、私たちはいつもいつもキリストの方の教会につながるですね、私を離れては何もできないからである。本当にイエス様につながるということはですね、口でつながりますということではなくて、キリストの体の教会につながるということでありますね。2番目にイエス様につながるということはどういうことかですね。それは、まあ、イエス様の、先ほどから申しておりますけれども、イエス様の十字架につながっている十字架ですね。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されましたですね。神様の愛とはまさに十字架のことでありますね。ですから私たちはイエス様の十字架につながっていくときに、そのときに内側から愛があふれ、そして隣人を愛するものへと変えられていくんですね。十字架を離れては私たちのうちに愛はありませんですね。十字架を通して私たちのうちに愛があふれ、人々を愛するものへと変えられていく。イエス様は十字架上で言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。まさに十字架にこそ許しの力があります。ですから私たちはイエス様につながるとは、教会につながり、そしてイエス様の十字架につながっていくですね。パウロはガラティアの人々に何と言ったでしょうかですね。ガラティアの人々はイエス様の十字架を直接見たわけではありません。しかしパウロは言いました。ああ、物分かりの悪いガラティアの人たち、誰があなた方を惑わしたのか。目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきりと示されたではないか。イエス・キリストが十字架につけられた、これはギリシャ語でいつも語れますけど、現在完了形でありますね。十字架につけられたままなるキリスト、今もイエス様は十字架につけられた姿で、もちろん復活の主イエス様、私を信じる主は復活の主であります。しかし同時に今も血潮を流しておられる。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストは私のうちに生きておられるのです。十字架のイエス様が私の中に生きるときに、隣人を許し愛するものへと変えられていくんですね。ですから私たちはいつもいつも十字架を覚えていく。私たちはですね、これまで聖書日課でサムエル記を読んでまいりました。ダビデの生涯を読んできましたですね。ダビデは常に悔い改めの人生でありました。ダビデは罪を犯さない人ではありません。罪を犯しましたですね。それでも彼はもう罪を犯す度ごとに悔い改めていく。私たちも罪を犯さないものではありません。罪を犯すものであります。しかしその度ごとに十字架に立ち返っていく。そこにおいて真に隣人を許す者、愛す者へと変えられていくですね。イエス様にとどまるということは、まさにイエス様につながるということは、イエス様の十字架にとどまっていく、十字架の愛をいつも受けていくということですね。いつもお話しております三浦陽子さんの小説の羊が丘ですね。本当に感動的な小説で大好きでありますけれどもですね、まあ、三浦陽子さんのこの羊が丘の小説はまさにですね、三浦陽子さんが書いてるわけですから、彼女自身の信仰告白ですね、彼女自身の信仰と言えるでしょうですね。まあ、主人公のナオミが牧師の子供でありますけれども、浮気をするですね、良一を許せないですね。まあ、そういった中でですね、まあ、浮気をしていたんですけども、良一も悔い改めてですね、そしてまあ十字架の下でひざまずき血潮を受けるですね、まあ、そういう絵を描いて、まあ、最後不倫をした相手に別れを告げるために行って、まあ、帰り死んでしまうわけですね。この良一がの葬式をですね、その妻だったナオミのお父さん康介が牧師として葬式をするんですけれどもですね、 葬式の途中で言葉詰まって、康介ですね、父や牧師が詰まってしまった。我々はともすれば自分を正しいもののように思い、人を責め、厳しく裁こうといたします。けれども果たして神は我々人間に人を裁く権利を与えておりましょうか。あの聖パウロでさえ自分を罪人の頭と申しております。私たちが神の前にできうることは、実は人を責めることではなく、ただ許しを請うことだけではないでしょうか。どうかここに掲げてある彼の絵を見てやってください。これは彼が十字架のもとに許しを請うている姿であります。キリストの流したもうた恩知をもろ手に受けて、私たちにできることは人を責めることではなく、ただ許し、十字架に絡みついていくですね。そのようにして私たちは許され、そして人を許していくものと変えられる。人間は誠に過失を犯さなければ生きていけない存在であるがゆえに、我々はただ神と人とに許していただかなければ生きていけないものなのであります。クリスチャンになったから罪を犯さないか、そうではない。罪を犯すものですね。いつもいつも十字架に絡みついていく。私はただ過失を犯さなければ生きていけない、そのような弱い存在である。ただ神と人に許しをしていただかなければ生きていけない存在である。いつもいつもイエス様の十字架に絡みついていく。そこにおいて初めて人を許すものへと変えられていくですね。人をですね、そんな言うことはできない、愚かな私たちであります。いつもイエス様の十字架を見上げ、イエス様の十字架につながるときに神様の愛受け、そして隣人を許すものへと変えられていくんですね。イエス様につながるとはどういうことでしょうか。ただつながると言葉で言うことではありません。キリストの体の教会につながるということ、そしていつもいつもイエス様の十字架に合わされていく、十字架の血を受けていくということ。最後に、私たちがイエス様につながる豊かな実を結ぶために、愛の実を結ぶためには、日々祈りの生活をする、祈って聖霊に満たされるということ、それが真につながるということですね。御霊の実は愛であります。つまり聖霊です。聖霊の実でありますから、聖霊は求めるものに与えられる。祈りを通して聖霊が与えられるですね。祈ることを通して愛が与えられる。ですから私たちは祈って聖霊満たされ、愛に満たされ、私たちは祈るときに聖霊満たされ、そしてそのときに隣人を許すものへと変えられる。あの使徒言行録のステパノがそうでありましょう。彼は聖霊充満でありました。彼は石を投げつけられ、殺されそうになるときに彼は何と言ったでしょうか。彼らに罪を負わせないでください。イエス様と同じ祈りを祈りました。人間にそんなことができるのか。できるのです。聖霊満たされ、毎日祈って聖霊満たされるときに、十字架に合わされるときに、許すものへと変えられる。いや、それは聖書の世界じゃないですか。そうではありません。いつも話するあの長崎の26世人がそうでありましょう。リーダーのパウロ・ミキが十字架上で、私たちを処刑する人を許してくれ、私はあなたを許します。聖霊充満でありました。ですから私たちが祈るときに、私たちは御霊の上である神様の愛に満たされ、そして私たちが祈るときに、その愛を通して隣人を許すものへと変えられるんですね。いつも話しております、あの長木先生のお話ですね。関節炎の校長先生の話、よく語られますけれどもですね、ある時関節炎の病気で患った方が長木先生のところに来ました。100万人教会の主任牧師先生であります。もう癒しの力を持っています。一生懸命その女性の方のために長木先生はお祈りしました。主をナザレの人イエスキリストの名で癒される、癒される。大体先生が祈ったら癒されるんですけども、なぜか癒されないですね。それでその女性の人に聞いてみるとですね、よく話を聞いてみると、別れた旦那を許すことができないですね。その別れた旦那というのは、お金を使いまくってですね、もう自分のですね、稼いだお金を使いまくって、最終的には他の他の女と駆け落ちをしてしまうというですね、もうどうしようもない旦那だったですね。長木先生は言いました。前のご主人を許しなさい。そうしなければ前の旦那の祝福を祈りなさい。そうすればあなたは癒されますよですね。でもそんな祈れるはずがない。もう憎しみで満たされていてですね、もう前の旦那なんですね。でも許さないと 愛さないと癒されませんよですね。でその時にですね、まずはそのため祈りましょうですね。御霊の実、本当に愛の実が満たされるよう祈りましょうですね。長木先生が祈りを導きますね。じゃあ口を開いてですね、元旦那を許しますですね。声に出してくださいですね。口を開いてくださいですね。でももう憎しみで満たされていますからね、もう出ないわけですね。でも無理やり振り絞ってですね、もうなんかあれを読むと許しますってこうですね、許しますとか書いてありますですね。もう無理やり口に出して祈れないけれども祈る。しかし少しずつ声出しに乗っていくときにですね、祈りを通して許します許します許します許します許します。その時にだんだんだんだん恵みが満ち溢れて、最初には聖霊満たされて旦那を許しますですね。許すんですね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいですね。自分の中には愛はありません。しかしキリストの体の教会につながり、そしてまた十字架に合わされ、そして祈りを通して私たちは隣人を愛するですね、許すものへと変えられていく。そのうちで完成性の女性は最終的に旦那を許しが与えられ、そして癒しが起こっていったのであります。私たちが聖霊に満たされるときに、私たちは本当に隣人を愛する許すものへと変えられます。先ほどお話しした四節地方教会の担任牧師先生、ユン・ソクジョン先生、本当に尊敬する、素晴らしい10万人教会の牧会者でありますからですね、それも素晴らしいんですけれども、本当に愛に満たされた方でありましたですね。コロナの前2019年、私は妻とですね、四世中教会のユン先生がセミナーの講師であるですね、牧会者夫婦セミナーに行きました。ヒンドル修養館というスウォンでありましたですね、その四世中教会の修養館がありまして、そこでセミナーがありました。韓国人牧師夫婦3000名、外国から日本も含めですね、4000名のですね、宣教師、また牧師たちが集まりました。この2019年というのは日韓関係が一番冷え込んだ時期でありましたですね。もう本当にですね、もう大変な時でありました。ソウルのインチョン空港、私は妻で行きましたけれども、なんとなくですね、もう空港に着いた時からですね、もうそういった空気というものがですねありましたですね。しかしセミナーに着くや否や、もう最初のセミナーからですね、もう3000名の韓国人がですね、メインフロアにいて、その周りをですね、外国人のですね、牧師先生がいるわけですけども、一番端っこの一番ですね、ユン先生に近い席にですね、日本人のその席がありました。もうその時セミナー、第1回目のセミナーからですね、その日韓関係が一番厳しい状況の中でですね、もうわざとらしくですね、私は日本が好きです、日本を愛してます、日本のテクノロジーはすごいですよねとかですね、もうわざとらしくですよ、わざとだったかもしれませんですね。でもそれは、私は日本人を愛してます、日本人を許していますという、その内側からの告白。その2019年、誰もそんなことは言わない韓国人、しかしその中でユン先生、ただ一人聖霊満たされて愛と許しの言葉を語ってくださった。その状況の中で、全体もう4000名が集まる広い広場で写真を撮りました。全体の写真を撮りましたけども、日本人は一番前に並ばされて、その後国別の写真を、100カ国の人たちが来ておりますから、100カ国で全部写真を撮ることはできません。その中で日本人を一番最初に招いて、ユン先生と日本人牧師たち30名が並んで写真を撮ってくださったので、私はユン先生の隣でありましてですね、恋人つなぎをこういうギュッというです、恋人つなぎをいたしましたですね。ちょっと恥ずかしかったですけれどもですね、本当にもう光栄でありますですね。ユン先生とこんなですね、手をつなぐことができるなんてですね、本当に光栄に思いましたけれども、私が祈って聖霊満たされるときに、御霊の実である愛がですね、それは神様の愛を受けて終わりではない、隣人を愛し合いなさいですね。先週はハンソン教会から五三君というですね、兄弟がやってきました。毎年うちの教会、夏に短期宣教に来る兄弟であります、ね、個人旅行でありますけれども、個人旅行でやってきて、青年会にたくさんのですね、お菓子の、子どもたちのお土産を準備しました。彼は個人旅行でありましたけれども、教育者の皆さんにと言って5つですね、クリスチャントレイをいただきました。だいたいミッショントリップで教会代表では来る場合は、だいたいですね、教育者にもらうんですね、ノリとかですね、なんかこう牧師先生方にってことですね。 ただ個人旅行でわざわざ教育者にですね、広瀬先生にですね、野口先生に、ヤコブ先生に、淳先生に、あともう一個余ったんですね、これ何ですかって言ったらですね、マリコ先生に、で、マリコまでですね、いや、夫婦だから別に一個でいいですよって感じなんですけど、なんでですか、ですね、さあ内側から精霊に満たされているから、日本人である私たちを愛してくださっている。内側から溢れるのであります。愛は強制ではありません。何かやりなさいと言われてやることではありません。内側から溢れて隣人を愛するものへと変えられる。それはあのまさにサマリアの人がそう、良きサマリア人がそうでありましょう。何かあの人をちゃんと助けてあげなさいと言われて助けたのではありません。心に哀れに思って内側から溢れる愛が人を助けるものへと変えられていく。何か人から言われたから、牧師から言われたからするのではないのであります。私がどんなに言ってもそれは本当の愛ではありません。皆さんの内側から溢れることです。神様は直接的にイエス様を通して聖霊の感動によって人々を愛するものへと変えられていく。パウロ自身が言いました。私にはキリストの愛が迫っているから、キリストの愛が聖霊によって迫っているから私はどんなことでもします。御三兄弟が言いました。もう私は来年の短期選挙の準備をしていますもう来年1年後の夏、またこの福岡新生教会にこの皆さんに仕えるために、皆さんお一人お一人を愛するためにやってきます。それはハンソン教会が言ったからやってるのではない。もう内側から聖霊の感動の中で、そのような主の愛に満たされていく。私たちはそのようにして本当に豊かな実を結ぶものとなってまいりたいと思います。私はブドウの木、あなた方はその枝である。私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。ブドウは一房に平均30粒なるそうであります。一粒ではありません、30個もその一房の中に豊かな実を結ぶ。私がイエス様につながり、教会につながり、十字架につながり、聖霊に満たされるならば、豊かに実を結ぶものへと変えられるです、ね、それなら信仰障害を送ってまいりたいと思います。ただこのブドウというものはすぐに実るわけではありません。昨日ちょっと調べましたけれども、ブドウの木を植えて、苗を植えてから実るまでには何年もかかるわけです。肥料やり水をやり、イエス様にしっかりとつながってこそ、おいしいブドウが、一房30粒のブドウが実る。毎年素晴らしい夏みかんが実っておりますけれども、これも岩田兄弟がですね、日頃からですね、ベランダの下にいつもですね、あの夏みかんがあって、妻がいつも見て、あ、岩田さん来とう、岩田さん来とうですね、言っておりますね。お仕事のお休みの旅ごとにですね、本当にお世話をしてですね、丁寧にして、そのようにして、なんかパッと夏みかんが、あ、できたねではありませんですね。時間がかかりますけれども、ブドウというのはパッとできるわけではありません。時間がかかるけれども、それでもしっかりとつながっていたら、内村勘三先生が言う通り、長年確実なる信仰生活を続けるときに、主が豊かに実を結ぶであろう。昨日、グッド TV の主催で祈りのセミナーが3日間行われました。そのグッド TV の社長さんは、台湾人のキーさんという方であります。それを長いクリスチャン生活を送りですね、台湾人でありますけれども、日本との貿易のために東京でずっと生活をしておりました。50歳まで社会人でありましたですね。50歳まで一般の仕事をしておりましたけれども、50歳になってから私はイエス様のために働きます。日本人のために、日本人クリスチャンのために、日本の教会のリバイバルのために働きますですね。まあなかなかですね、50で全てを捨ててですね、新しい仕事を始めるというのは非常に難しいことではないかと思います。しかし長年確実なる信仰生活を送ってイエス様につながっていたから、そこからさらにですね、新しい働きをしですね、教会間をつなげる本当に尊い働きでありました。そのことを通して、もちろん日本の教会に恵みを見せられますけれども、その息子さんがなんと素晴らしいですね、もう台湾人の国籍でありますけれども、日本で育ってですね、もう英語も韓国語も中国語も台湾語も全部ペラペラで、通訳もする素晴らしい実が、ああこんなに実が実るのか。スラキ社長がまさにですね、イエス様にずっとつながって真実に仕えてきた。さらに50歳になって、その難しい状況の中でイエス様に全てを捧げます、日本のために全てを捧げますと言って献身をした。その長い長い信仰障害の中で 豊かに実を結んでいるのであります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。イエス様につながるとはただ口先だけでつながりますって、それがそういうことではありません。信仰生涯を生きていくことがまさにブドウの木であります。皆さんお一人がまさにそのようなイエス様につながって豊かな実を結ぶことができますように。何よりも神様の愛、私もあなた方を愛してきた私の愛にとどまりなさい。皆さんお一人が主の愛を受けることができます。そのことを通して本当に豊かな実を、隣人を愛し許し、そのことを通して豊かな実を結ぶことができますように切にお祈りしております。皆様はこれからもイエス様につながり続けるブドウの幹なるイエス様につながり続ける信仰生涯が送られますように心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はヨハネ福音書15章より御言葉をいただきました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私たちの信仰生涯、クリスチャンライフはまさに実を結ぶ生活であります。しかし私たちには本当に実を結ぶものはありません。本当に主よ、キリストの語る教会につながり、またイエス様の十字架につながり、また日々祈って聖霊に満たされて本当に豊かな愛の実を結んでいくことができますように、また喜び、平和、寛容、御頼みを結んでいくことができますように、主をお願いいたします。本当にそのために日々日々イエス様とつながり続けるその生涯となることができますようにお願いいたします。今日の御言葉が私たち一人一人に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。